だって好きやもん。はい、皆さんこんばんは。今日も一日お疲れ様でした。本日の番組パーソナリティは春さんこと加藤晴幸です。この番組はいつもは自分のことが大好きなももちゃんがお届けする好きを持つあなたをあなたのためのラジオです。ここでは私の好き、あなたの好き、ゲストさんの好きをみんなで共有発信して興味を持ってもらったり仲間を作ったり、そんな風に日々を少しでも楽しんでいただけたらなという希望的観測バラエティ番組でございます。はい、ということで今日は私がオープニングをしたんですけども、ももちゃんが隣にいますのでももちゃんに渡したいと思います。
はい、春さん、
ちょっと噛みましたね。
ありがとうございます。もう私あの仕事今日はしなくていいのかなみたいな感じで。いや
ここからは、
はい、ありがとうございます。リスナーの皆さん、改めましてこんばんは。伊達好きパーソナリティももちゃんこと金沢桃子です。はい、ということでですね、改めまして今回はですね、なんと曜日は違えど同じこの23時30分から放送している、番組を持つ広島スタジオのパーソナリティ男女4人がですね、今週と来週のそれぞれの番組を全員で選挙してジャックしてですね、お届けする名付けて2330ジャックという企画です。いいですね。でそれがですね、昨日の、みんな大好き、ひとみんチャンネルですね、月曜からスタートになりまして、今日第2弾火曜日で、明日その次水曜日、面白きかな人生で、で飛んで土曜日の春さんですね、はい、もうすぐ朝ですよの番組にパーソナリティ4人でリレーして、登場してお送りしていこうと思っております。はい、早速なんですけれども、ではですね、今日のゲスト3人来ていただいておりますので、じゃあ月曜日のひとみんから自己紹介お願いしてもよろしいですか。
はい、月曜夜23時30分よりお届けしておりますひとみんチャンネルパーソナリティのひとみんこと山野ひとみです。よろしくお願いします。
お願いします。はい、じゃあ水曜日面白きかな人生から、はい、天童さんお願いします。
こんばんは。手相を仕事にしております。水曜日23時30分面白きかな人生、天童康之です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、じゃあ土曜日、はいはい、さっきもですね挨拶していただきましたけども、はい、もうすぐ朝ですよから、
はい、
春さん、
はい、土曜日23時30分からもうすぐ朝ですよの、パーソナリティ春さんこと加藤晴幸です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、しますということでですね、今日はこの4人で、2330ジャックやっていきたいと思います。はい、第2弾になりますけれども、はい、なので、30分、皆様、お耳かっぽじってよくお聞きくださいね。この番組伊達好きはご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオから元気いっぱいでお送りします。たとえこの先道に迷っても手を差し伸べてくれる誰かがいるから。
夢の種。
はい、改めましてこんばんは。だって好きやものお時間になりました。はい、じゃあですね、2330ジャックなので、
はい、
一応ね、なんかごめんなさいね、私あの引き続きちょっと扁桃腺が腫れてまして、
あ、そう、
腫れてんすね、ちょっと喉がカラカラしてるんですけれども、あのごめんなさい、お聞き苦しいかとは思うんですが、はい、でもあのそれでも全く喋るのやめないのでよろしくお願いいたします。は
い、
は
い、いつもの通常運転ですね、
うん、通常運転ですね。はい、一応テーマ決めようということになってて、
そうそう、一応 ね、
あくまで月曜日は、今はむちゃわ、昔はあーだったけど
今は
こうだ、
そういうこと、うん、
で、いろいろ30分話しましたからのですね、はい、なんかひとみんが石について語りたい、
そう、聞こうじゃないかね、
とりあえず聞こうじゃないか、マニアックな話を聞こうじゃないか、ここから多分ね ね、あのヒトミンはプロパーソナリティなので、うん、すごい多分ね掘り下げてくれるんだと思う。
ちょっと誰もそんな言うてないよ。ちょっと
なんで石好きなんですか。石が好きって何。
私すごい小学校の時に あのすごい石にハマっていて。
そっちの石ですね。
そうなんです。
このパワーストーンではないですね。
パワーストーンでただの石にハマってたんですよ。
そっちか、
はい、で何かっていうと、小学校の頃っていろいろと通信の勉強するなんかあるじゃないですか。
学習と科学みたいなやつ。
そうそうそうそうそう、そういうので、なんかたまたまその小学2年生か3年生の時に誕生石、うん、誕生石が1月から12月まで、うん、全部付録で入ってるのをもらったんですよ。でそこから誕生石、この1月はガーネット、2月はアメジストみたいな感じで、そこからなんか名前を覚えたりとか、うん、なんだろう、石自体に魅力を感じて、うん、もうすごい小学2年生なのにおもちゃでアメジストの、なんて言うんだろう、アメジストっぽい感じのでっかい指輪を持って、それをなんかつけたりするのがすごく大好きで、で最終的には私ずっと画小学校遠かったんですよ。でバス通学だったんですね、小学校、
小学校からバス。
そうなの。でバス停がすごい砂利石だらけで、でそこをね見たらね、とにかく石がいっぱいあって、ただの石なんだけども丸かったりとか四角かったりとか、ただ石を見てるだけでも興奮してきちゃって、で最初、そうで最終的にはもう持って帰るんですよ、ただの普通の石をね、うんうん、石みたいな感じで石だ石だって言って、でもうすごい懐にポケットパンパンになったんですよ。でポケットパンパンになって、もうそしたらいいじゃないですか、もう帰れば、うんうん、飽き足りないんですよ、うん、口の中で持って帰ろうって。
そう、小学校何年
生、小学校2年生かな、多分2年生そう、もう母さんが絶叫、何あんた口入れとんねんって言うと、
ひとみ、うん、私も口に入れた。
入れた
石な、何を。
あ、私もあの綺麗な石を見つけると、ひとみんほど持って帰るじゃないけど、うん、なぜか口に含みたくなって、すごく舐めてた時期がある。
そうそうそう、
ドロップと間違えて、
うん、いや、そんな
の、そんなじゃない
じゃないですよ、口に全然大きいんですよ。
そう、う
ん、
口に入れたくなっちゃうの。
それは滑らかだから、
なんか違うな。
違う、2人が、うん、
なんかあの
時
綺麗だ、
綺麗では、ではツルツルはしてるから、
ツルツルはしてる、そうそうそうそう、
よく川の流れでその磨かれて、あの丸くなってしちゃう、ああいう感じのイメージ、
ああいう感じのを見つけるとちょっと舐めたくなって ました
ね。そうそう
そう、で私も最終的にビー玉とかもね口に入れてた。
あ、そうそう、私もビー玉食べました。
そうそうそう、食べたんかい。
2つぐらい飲んじゃった。
だんだんそれ趣旨が口に入れないに変わってるんです
よ。ビー玉は舐めたことがある。
そう、口に入れ
ありますよね。
ビー玉はある。
あとあの銃の BB 弾、
あー入れ
る、 BB 弾とかもオレンジとかピンクとか彩りが良くすぎて、うん、なんか食べ口に入れたいみたいな。
めっちゃわかる。
なんか秋元さん、だんだん持って帰りたいからだんだん口に入れたいに変わったんですけど、どういうその欲求がその、
いや、ま、ね、あの時は私本当にもう何かあったら口に入れてた。
あ、やっぱ口に入れたい。
やっぱ口に入れたいだったね。
なんかね、赤ちゃんってほら、ね、はい、うん、口に入れるじゃないですか、うん、多分赤子だったんだと思います。
それがまだ抜けてなかった、
抜けてなかったんかもしれない。
小学校でも確かに 1,2、うん、年生ぐらいの時だったと思う。それこそだって近所に咲いてる花の蜜を片っ端から全部吸ってた。
あー、わかる。
それは、
それは男も、
うん、やる。
やったやったやった、
うちの奥さんも言ってました。
そうそうそう、なんかあの時は小学校の時とかって、なんて言うんだろう、お小遣いとかも決まっていて、うん、駄菓子屋さんとかね当時すごくいっぱいあったから、うん、よく行ってたんですけど、うん、でもただで甘いものが食べれるっていうことに感動して。
ちょっとわかるわかる。自然のね、自然の無料のね、
そうそうそう、見つけてこう、そうそうそう、定期的にね咲いてるものを見つけたらね、みんなでついに行った。
やってましたね。確かにそう思うとちょっとコアな遊びみたいな感じで、うん、私雑草屋さんとかやってましたよ。雑草屋さん。
あ、売るんですね。売る
って雑草売ります。
いろいろ取り揃えて、
そう、いろんなね、近所に、うん、なんていうんですかね、悪ガキっていうか、
悪ガキ、
私も悪ガキでしたけど、うん、悪ガキ友達がたくさんいたんですよ、うん、で私大体リーダーだったんですね、うん、最年長だったんですよ、うん、で一個二個下の子たちがすごくたくさんいて周りに、うん、でもうみんなで放課後になったら集合みたいな感じで、うん、うちの家にはもうめちゃくちゃでっかいガレージがあるんですけど、うん、もうそこ丸々を段ボール使って秘密基地を作り、全然秘密じゃない秘密基地を作り、
丸見えのやつや。
そう、丸見えのやつ。でここに入るには入場料がかかる。 かると、うん、で入場料がかかるからお前は何か仕事をしているのかとかいう感じで、ね、聞いて石屋さんをしています、おい石かって私の雑草よりみたいな感じでこうその頃から等価交換を覚える、
あ設定がコードね、バーターね、
そうそうそうそう、
コードなんです
ね、ちなみにセールとか作ったりしてね、日が沈むまでに私の雑草買いに来たら2割サービスみたいな、
すごい、
タンポポあげるみたいな
すごいな、設定が細かい
細かい、やってました、
さっきの忍者というと設定が細かい、ね、
そう、そのから、その間ね、この妄想パワーは多分ね、
そうですね、武器屋さんとかやってましたよ、友達は、あの友達っていうか近所の男の子とかは、
結構もう RPG の世界で、ね、ゲームの世界ですよ、
そうそうそう、盾とかも売ってましたもん、ダンボールの盾、弱そう
水かけたら最後
あでもちょっと分かるな、手作りの、そうよね、確かに、あやってたやってた、確かに、
でもやっぱりね、あのおもちゃ持ってる人が強いんですよね、家とかね、それこそ水鉄砲もそうですけど、なんかちょっとした突っ張り棒とかあるじゃないですか、百均で売ってる突っ張り棒とか、ちょっとしたなんか武器になるものを持ってる人はちょっと強い、格が高いんですよ、私は持ってなかったんで、あの雑草を紐で縛る、あの何ですか、養生テープみたいなやつか持ってなかったんで養生テープで縛ってましたね、
それは持ってたんだ
よ、お母さんに無駄遣いをしないでって怒られてました、
ね、マニアックだね、
マニアックだよね、
そう思うとちっちゃい頃やってた遊びとかありますか、どうですか天童さん、
自分、あ思い出した、自分ね、ひたすらあの今思い出した、なんかね結構ね多分暗い子供、暗くはないか、あの家でね、あの友達と遊ぶ時もあったんですよ、家であの、ね、ロボットとかね、筋肉マンとか、なんかそのちっちゃなこうあのガチャガチャのこうなんかロボットとかもあるんですね、 はいはいはい、それをひたすらもう戦わせる、これは男の子は結構やるんかな、
う
ん
う
ん
う
ん、
やると思う、僕はやる、うん、それじゃなかったけどね、違う感じだった、
自分なんかずっとこうストーリーを設定しても戦うんですよ、うん、こうずっとそれをひたすらやってた記憶が、ちっちゃい頃あったなと思って、
私あのリカちゃん人形で戦わせましたよ、あの私すごいもうちっちゃい頃実はあの島に住んでたから、あの友達が結構限られていて、男友達が近所多かったんですよ、そうだから結構男友達ってあの小学校とかってゲームボーイとか持って、悠々白書とかストリートファイターとかの格闘系が、そう世代的に好きだったんですよ、でそれと一緒に私育ってきたから、なぜかこうおままごととかじゃなくて戦うなんですよそう、でも私はリカちゃん人形とかそういうのしか持ってなかったから、戦う対象がそれしかないんです
よ、なるほどね、そう
持ってるものは女の子でやることは男の子、
そうそうそうそう、
リカちゃんも体を鍛えてね、それ子供たちのバトルに参戦する
わけですよ、チュンリー的な立場でしたね
やっぱり
1、2、3、4言ってました
スピニングバードキックですね、
強い
リカちゃんだけど強いっていうね、
そうね、多分間違いなくここらで一番最強のリカちゃんになったと思います、まさかリカちゃん戦わされるとは思ってなかったびっくり、ありました、どうですか春さんは、遊びに出ました、そういう
なんかね、昔すぎて思い出さないんだけど、今ふっと思い出したのが、僕らが小学校の頃は牛乳が、給食の牛乳が瓶だったんですよ、
はいはいはい、
で瓶にあの紙の蓋がついてるじゃん、
はいはいはい、
あれを集めてめんこみたいに
して、やってた、内瓶でした、
うん、小学校、
そうそう、重ねるんよ、
世代が、
うん、蓋を重ねて、
はいはいはいはい、
パーでパチンとやってひっくり返ったらそれが自分のものになるという、そんなようなゲーム、
はいはいはいはい、
でそれがいろんな種類があるよね、学校で配られる牛乳は決まってるんだけど、うんうん、なんかヨーグルトも昔瓶だったよね、でヨーグルトはちょっと赤かったり違う種類、あのフルーツ牛乳だったらまた違うとか、そういうのを集めて、でそれを戦いに出すという、
へ、
うん、でそれを取られるとか取るとか、でそれをね今ふと思って、その頃から僕の収集癖が始まったのかなと思って、結構ねあの僕今集めてるのがスタバカード、
スタバカード、
え自分ちょっとスタバに疎くて、
スタバのプラスチックの、 あの名刺サイズのカードで、
うんうん、
あのチャージしてそれで買えるんですよ、
めっちゃ可愛い、
でそれを集める、
そうそうそう、
どういうこと、
あの、カード自体はタダで、うんうん、入金したら買えるんですよ、
はいはいはい、
で、ね、地方であったりシーズンであったり、例えば桜、花火、クリスマス、あと広島カード、横浜カード、
私そのスタバカードで、あのですね私昔アパレルやってたんですよ、その時そのアパレルのお店の限定のスタバカードがあったんですよ、でそれが私そのもともとスタバカード知らなくって、もらって、あやったラッキー、そうそうそう、でもラッキーと思ったけど、これがレアなのかどうかがまずわからない、でも普通にスタバ行って、これ使えるんですかってレゲに行って、でそれで使えますよって見せてください、 どうしたんですかこれみたいな感じで、全然見たことないですって、今までいろんなスタバカード見たけどこれはないですって、って言って、え、レアなんですかって言って、でそこからいつ売ろうかなとか言って、でもあでもすごいレアなんだと思ったら嬉しくなって、
プレミアつきますしね。
ね、で今すごい大事に持ってます。
いいな、素敵。
あとね、うちね、家族がハマってるのが今ね、プロ野球チップスカード。
あー、今また、
そうそうそうそう、
おー、最近
もうずっと買い続けてるんだけど、
あれもう長いですよね。
そうそうそう、シーズンが変わるとカードが変わるので、今年は第1回目に出たのが、あのみんなわかるかな、中村翔成、わかるよね。
わかる、
中村翔成
が、ね、広島はわかりますよね。
出たんですよ、1枚目から。
あ、すげえ。
息子がね、僕じゃないけどね。
いや、すごい。
いいですね。カード系はね、多分やばいと思う。
やばい、
本当にやばい、うん、もうそれこそデュエリストになれるぐらいやばい。
デュエ
ル分かります？
分かる。
遊戯王。
あ、ママちゃん遊戯王じゃろ。
そう、遊戯王世代なんで、あのね、私も本当にデッキめっちゃ持ってましたし、なんかああいう系っていうのはなんていうんですかね、くすぐられますよね。私ムシキングの世代でもあるんですよ。
ムシキングカードめちゃくちゃあるよ。
ムシキングカードめっちゃありますよ。
お子さんがね、
あるある。
とか、あと、あのスタバカードつながりかもしれないんですけど、私はあの交通系 IC カード集めです。
え、それイコカとか、
イコカ、ピタパ、スタ、あのスタバじゃないわ、あのピタカとかね。そうそうそうそう、いろいろあるじゃないですか。
はいはいはい、
もうパスピーもそうですけどね、あの大好きなマナカとかね、いろんなところの。マナカって真ん中愛知なんですよ。
名古屋の。
早川県とかね、福岡。
あ、
へえ。
もう行ったらできる限り買う。できる限り買う。結構集まりました。何を間違ったか、イコカが3枚ある。
あ、僕もイコカは結構。
ね、イコカもでも何枚か種類あるんですよね。あれも、ペンギンが表に出てるタイプと出てないタイプとか。
そう
思うとやっぱり、あの割と止まらなくって、それこそパスピーもいろんな色のパスピーがあるじゃないですか。あの今ちょっと色減りましたけどね。逆にもともと色あったやつとかは多分今プレミアついてますよ。
詳しい、
いろいろ
詳しいね。
そう、あのね、可愛いんですよ、 IC カード。
カードが
可愛い、カードが可愛い、あのデザインが素敵。
でもちょっとわかるかも。
なんか結構日替わりで使いたいんですよね。でもそんなにお金もないんで、
なかなかね、そのなんだっけ、そのカード日替わりで使うって発想もすごいよね。
デポジットはもう日替わりで僕は使ってますけどね。
なんかすごい、
いっぱい持ってるんで、まあチャージしたら本当に使う分だけチャージなんで、どうせ使うんで、いろんなとこにチャージして、
いいですね、それだったら。
皆さんスタバってお好きですよね。自分あんまスタバに行く習慣がなくて、
コーヒー自体は飲まないですか？スタバに行かないですか？
コーヒーをあんまり飲まないんですよ。
あ、ただ、そうなんだ。
飲むのはカフェモカ。
カフェモカ、
カフェモカ。
なぜモカ？
あの苦いのが苦手。
タリーズ
とかでも、あの大体カフェモカ頼むんですよ。この間宮島行ったんですけど、宮島の中についにスタバできました。
できました。
噂
の。オープン即行きました。
行きました。
さすが
スタバファン。
あ、そうか、あるな、スタバファン、そういうキャラっていうか。
まあ結構ね、行ってます。
そうなんですね。
あの会社の帰りとか、ちょっと1時間ぐらい時間があったらスタバ寄って、ネットサーフィンしたり本読んだり。まあ、ゆっくりできるので。
なんかスタバって本当自分よく知らんくて、あのなんだっけ、違ったらごめんなさい、ずっといても怒られないとか、そういうなんかスタバの良さって何なんですか良さって。
ずっといても怒られない。
多分ね、なんかそういうのもあると思うんですけど、スタバに行ってる私のプレミア感もちょっとあるかもしれない。なんかシャネル持って私みたいな、ちょっといいコーヒー飲んじゃうみたいな。別にあの値段的にはそんなね高いもんでもないですけど、でもあのなんていう、そういうブランド作りが多分あのスタバ自体がうまいような気がしますよね。
何か第三の空間でしたっけ、スタバって。なんか家と仕事場と、そうそう、なんかでそのまた違う第三の空間としてっていうので、ね、
ソファーの席とかがあるんで、そこ座れるともうちょっとゆっくりしてしまう。
あ、それちょっといいな。そこでちょっとなんかパソコン開きたいな。
それでも私は思うんですよ、ちょっと言いたいことがありまして、あのですね、私はですね、ソファー席のですね、で物を食べるのが苦手なんですよ。
めっちゃわかる。
腰痛ってなるんですよ。でそれで逆になんかもう春さんとかだったら多分慣れてらっしゃるのもあって、ソファーで見つけたらもうゆったりって思うかもしれないんですけど、私とかソファーを見つけたら、ソファーかって言うんですよ。 なんかもうどうしてもなんか食べたい姿勢とかが決まってて、
ちょっとわかる、
そうなんですよ、
まだ
な、
ね、
そうなんです、まだこう憩いの場ではなくて、飲食する場っていうのがメインだからかもしれないんですよね。
そうですね、
そう、私もじゃあそこまでなんか行きたいですわ。
スタバドまだ中級、
スタバド中級、
上級者になるとね、こ
うリラックスして、そうですね、輝いて見えます私の真向かいのうちで春さんが
素敵おじさん、
素敵おじさんになってるわ。
スタバって言ったら、あの大体毎回季節限定のメニューとかがいろいろあるじゃないですか、でそういうのを見てるとツイッターとかだと特になんですが、スタバの店員さんのおすすめメニューが来るんですよ。例えば今やってる、例えば昔だとほうじ茶ラテ、ほうじ茶フラペチーノか、これはなんかあのシナモンプラスしたり、ホイッププラスプラスしたりみたいな、あと逆にキャラメルシロップ入れずみたいな、そういうあのいろんな
コーディ、
そうカスタマイズのやつが回ってくるので、それを試したいっていう感じもある。私がスタバ行くのは大体その時です。
確かに自分の友達好きな、あのスタバ好きの男の子も確かに新しいのをね、いつも飲みたいって言ってますね。
そうだから新しい味を自分で作れるっていう、その楽しさ、みたいなのがね、あるような気がしますね。
スタバちょっとチャレンジしようかな、チャレンジって言うほどじゃないかもしれないけど、
いや、いいと思いますよ。居心地はいいですよね。
居心地はね、
居心地はとか言ってた、居心地もいいし、
居心地もいい、味も美味しいしね。
確かにあの普段こう自分もそのブログの更新とかパソコン作業するときに、あのなんか事務所でやってるより外に出た方が集中力が上がりません？
上がる人と上がらない人と思います。私も上がるタイプです。わかります。
上がらない。私も
その、
あの毎回ね、よし、じゃあ例えばラジオの原稿作ろうとか、ちょっと記事作ろうとかって行くじゃないですか。それこそ勉強しようとか、全然もうなんか座ってまったりして、でその後ですよね、もう普通に食べて飲んで終わりみたいな、言おうともしてない。
自分逆で、あの事務所にいると人の目もないんで、ついダラッとしちゃうんですよ。
わかる。
ちょっとなんかネット見ようとか、
なんかこう、最大に居心地よくいるんですけども、そこで例えば読書しようとか、せっかくよし今からカフェ行くからちょっと本持って、本もそれも買ってちょっとカフェで本読もうかなとかって言っても、1ページで終わりみたいな。
終わり
全然集中できない。
あるあるある、そういうの。
そう、僕はね、読書はスタバの方ができるな。家だとね、なんかね、落ち着かないな。
落ち着かない。
やっぱ家族もいるし。
ああ、そっかそっか。
ま
あ、
テレビ見たりとか、野球とかやってる野球見ちゃったりとかするんで。
あ、そこも自分の、そうか、自分だけの時間。
そう、もう自分だけの時間
な
んで。
私、やるものによるかもしれないです。勉強とか本を読む、もうめっちゃ集中しないとできないタイプは、逆に家しかできないです。
あ、そうなんだ。
人の目とか、人の音とか車の音とかでも気が散るタイプなので、音楽がかかってるのも嫌なんですよ。無音の空間が一番落ち着く。
あ、みんな違うんだやっぱり若干
ですね。でも逆にそのさっき言ってましたけど、ラジオの原稿を作ったりとか、あの予定組むスケジュール立てたりとか、あのたまりにたまったメッセンジャーの返信をずーっと返すとか、もうそういう時とかは、あのどこかしらカフェに入った方がダーってやりますね、作業を。家で携帯をいじると、SNS を開いちゃう。
ああ、わかるわかる。
帰ってこない。そう。3秒でツイッター。
ツイッターね。ツイッター先気になる。ツイッターをね、
やったことがないんだ。
私もツイッター全然やってない。
あ、ももちゃんだけ。
ああ。
ツイッター面白いですか？
面白いですよ。
ちょっと最近興味があって、ツイッター
に。あのね、やっぱね、なんて言うんですか、そのメディアが本来取り上げてないようなニュースとかがたくさん入ってくるので、今こんなこと起きてるのとか、これやばくないみたいなこととかすごい入ってくるので。
でもそれってなんかそのフォロー、なんかフォロワーフォロー、なんだ、そのいないと入ってこないですよ別に。
もちろんそうなんですけど、でもそこは多分、あの初めてフォロー、あのツイッター始めた人は、別に無差別に例えば100人ぐらい、あのちまちまフォローしていったら何かしらの情報は入ってくるようになりますよ。でそれで、あの例えばあなたと仲良くなってなれそうだなって思ってくれた人は、一般人でもフォロー返ししてくれるし、知らん人でも。
そういう感じなんだ。
だからきちんとプロフィールだけ書いておいて、適当にグワーってなんか気になる人、なんか面白そうな人をグワーッとフォローしてみる。でフォローしてみて、その情報の内容気に食わなきゃ外せばいいし、発言とかもね、あのいろいろあるじゃないですか。あ、この人なんかめっちゃ偏見持ってる人じゃんとか思えば外せばいいし、でこの人いいなって思ったらお気に入りボタンを押してみたいね。
いいですね。
なんかフェイスブックよりちょっと最近ツイッターのなんかちょっと面白そうかなって思っちゃってる
人がいて、フェイスブックは私はあくまで身内の中のツールだと思ってますね。あ、
そっか、だからツイッターは結構他人とつながれる、
他人とつながれるのはツイッターのイメージ。
あ、やろう、ツイッターやろう。
なんかフェイスブックってね、すごく本名だし、すごく自分のリアルが出てるところもあるから、やっぱりつながる方とかも私すごくやっぱ厳選というか、やっぱりね、ちゃんと知ってる方じゃないと怖かったりもするんで、そういったところ私もツイッターやっぱ興味があって、
なかなか楽しいですよ。もういろんな情報が入ってくる波みたいなのがあるんですけど、その波に自分が当たってる時に、浮上っていうか、まあ、ツイッターを見てたら楽しい、うん、どんどん入ってくるその情報が。
ひとみはるさん、ちょっと同時にね、3人で同時っていうかね、やりましょうよ。
やってみようか。
やりましょうか。
でフォロワー3人だけ、
ツイッターチャレンジ3
人中だけです
よ。で終わっとるじゃないかい。
そこで終わって、
ね、ある話すればいいじゃん。
そう寒いナウフォロー
ナウナウつぶやいてね、みんなね。よくある
あ、やってみよう。
やって、でも本当にやってみたら面白いと思います。
面白そう。なんか、
うん、インスタはね、アルバムっていうイメージ、私はよくありますけどね。身内に見せれるアルバム、私のアルバム、日記帳とか、そんな感じ。ツイッターは他人の第三者、知らない人を知るためのツールで、フェイスブックはみんなと遊ぶための、まあ、知ってる人ともっと仲良くなるためのツールみたいなイメージですね。
そうか、一つずつ増やしていこうかな。
勉強なるな。
そうだね、勉強なるわ。
いや、そういうこと
ね。もちゃん先生
ね、まあ言うてる間に、あっという間にツイッターの話をしてたら、あっという間にこんな時間になってましはい、ということで、じゃあエンディングの方に移らせてもらいましょうか。はい、
夢の種。
はい、ということで皆様、本日の30分間いかがでしたでしょうか。ということで今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
2330ジャックさせていただきました。じゃあ誰かから感想聞こうかな。はるさん、どうでした。
相変わらずあっという間で、
あっという間で、ね、まだでもね、第3弾、第4弾、はるさんとこ第4弾ですもん ね、
ね、何を話ししようかな、
ね、いろいろ考えながら、
まあノリで
ノリで。テントさん、どうでした。
本当に時間の感覚って本当にいつもその収録で思うんですけど、なんかその時は本当違いますね、時間の感覚
ですよね。
全然
盛り上がった時って早くないです
か。早い、
ね、っていうことはもう今日私今体感10分ぐらいなので、だいぶ早い。
確かに本当不思議、
ひとみんどうでした。
なんかもっとなんか今日すごく話してて、もっとなんかマニアックなことも話したいなって思いました。
マニアックな石とか
石もだし、なんかやっぱなんかどんどん話したくなっちゃうんですよ ね。実は私こうなんだよねみたいな感じで、
何かしらだって多分みんな共通してるところで、多分お話好きありますよね。
かもしれない。
そうか、本当じゃなきゃやってないですよ、多分。
そう多分
、
はい、ということで、今日ですね、改めて30分間お送りしました2330ジャック企画について簡単にお話ししますね。本日お送りしました2330ジャックは、広島スタジオの23時30分から始まる番組のパーソナリティたちで、今週と来週まるまる貸し切るという一大企画でございました。第1弾は昨日の月曜日、ひとみんチャンネル。第2弾、本日火曜日だって好きやもん。第3弾は明日水曜日23時30分から、面白きかな人生。第4弾、次の土曜日ですよ、もうすぐ朝ですよ、
はい、
ということで23時30分をですね、この4人でジャックしておりますのでですね、皆さんぜひ明日も、土曜日も、できれば来週の月曜日も、最後まで追っかけてみてください。次回は明日の水曜日、面白きかな人生続きます。第1弾のひとみんチャンネルを聞いていない方は、21日の月曜日に再放送がありますので、ぜひ聞いてみてください。いつもはですね、毎週放送している伊達好きなんですけれども、第3週の火曜日はこの放送の再放送になりますので、聞くのをやめず、レギュラーリスナーの皆さんは同じ放送をもう一度聞いてくださいね。ということで今日はありがとうございました。じゃあまた来週に続きます。この番組、うちの番組はですね、一番最後はおやすみなさいで締めております。いきますよ、せーの、
おやすみなさーい。
すれ違いや不安さえ、君と乗り越えてきた。形じゃない何かで繋がってる、そう信じて変わることのない、想いをずっとずっと、君と駆け抜けた日々がまだ愛しすぎて、 度も何度もつまずきながら、それでも僕ら輝いてたよね。きっとまた会えたらいいな、この桜並木の下で。